はい、こんにちは、人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
おかげさまで、
はい、
春のセミナー、無事終了しました。
はい、
皆さんありがとうございました。
よかったです
、ね、本当に今回は、バイオンゼンと、
はい、
美香さんと一緒に回らせていただいて、もう好評でですね、
はい、
ほとんどの方がこのシンギングボールでの音ゼンっていうの初めてで、生音はやっぱりええなと。
本当ですね、
もうビンビン来ましたと、
うん、
音ゼンって今まで苦手やったけども集中できましたっていうね、
確かに、
感想ね、いろいろいただいちゃいましてですね、はい、よかったなと思いまして、
やっぱ生は違いますね、
生は違う。
私もシンギングボールの CD とか持ってますけど、本当にね、こう皮膚に伝わるようなあの生は、
そうそう、
すごかったですね、
だからあの独特のこう天井から降ってくるようなね、響きというか振動というかね、あれは体をこう貫いていくっていうね、
ね、またこう周波数っていうのがすごく高いんだと思うんですけど、
そうね、倍音ですから倍々にね、同時にいろんな音が鳴ってるわけでね、ですから頭頂部が開いちゃってっていう方もやっぱり、あとぐるぐる回る人、もうエネルギーがこう勝手にこう動くんでしょうね。
ね、素直ですよね。もう体のまんまに任せると回る時ありますもんね。
そうなんですよ。
うん、
ずっとこう回ってる人、頭が上下に動いてる人、いろんな方で自由にね、
はい、
やっていただけたようでよかったなーって感じですけどもね。
はい。
どうも美香さんもお疲れ様でございました。でね、これからいいなーと思ってるのはいろんな活動をね。
はい。
塾生の皆さんが、
はい、
美香さんもそう、ピッカリさんもそうですが、
はい、
初めて、名古屋ではそろそろ安寿さんが動き出したと、
はい、
いう話を聞いてるんですが、いかがでしょう。
着々とやっております、
なんかもう安寿さんの、ご自宅に集まって、もうみんなでなんかいろいろやってると、
こう自然発生的にやってるっていうのがあるので、ちゃんと世に出したいと思います、
ね、で、今もまあ準備されてるようですけど、またこれでは新しいものがね、出来上がるということで楽しみにしてるんですけども、
はい、
年内にもうそれ発表と、
はい、年内発表で
いけそうでしょうか。
いけます。
そうですか、ね、またこの気楽でね、
はい、
どんなことをやるのかと、こういうことをお話できたらいいなと思うんですけども、
はい、
大阪でもね、ある方がですね、
はい、
またあることを、始めるということで、
全然わからんがある方があることで、
知ってる方はいないと思いますね。そういう方なんで、僕も楽しみにしていて、これからね、どんどんどんどん、関連浄化ワークっていうのが真ん中に置かれてて、
はい、
の周りでこういろんな人たちがいろんなこのことを始めて、なんかつながっていけるっていう、
いやいいですね、
これがすっごい楽しみですよね。
楽しみ
ね。そうやって、まあ、美香さんのように一緒にコラボレーションしたり、お気楽でご紹介させていただいたり、
はい、
そんなことをね、
ね、私もみんなとねコラボしてやれたらいいなって、それがすごく楽しみです。
そうそやから、もうなんかそういうのがどんどんどんどんなんか出てきたって感じで、
勝手にね出てきましたよ。チューニングフォークって言うんですけど、音差を鳴らして、もう今日ねぐるぐるしながら10人ぐらいで座禅してきました。
音差というのは何でしょうか。
音差ってね、フォークみたいな形して、
ほうほう、
絵があって、
はい、
カーンって鳴らすとすごい響いてる、
2つに割れてるやつ。
そう、
あれは音差って言う、確かに
音差って言うんです。
あれ何、チューニングのためのやつだ。
そう、
そうです、あれでそうみんなでやってるの。
そうで、私なぜか15年前からそれ持ってて、で最近もうフル活用してて、で娘が不眠の時はやってくれって言うから、やるとね、もう不眠症の子もね、10分で。
どんなことになるんですか、あれでは。
多分、あれも
倍音かな。
倍音です
ね。
だ
から、細胞レベルまでバーッと入っていく。
そうそう、
それがバランスを整えてくれる、 うん、そういう作用があると言われていますよね。
はい、
うん、なるほど、音叉でできるんだ。
音叉すごいです。
あ、そっか、
あのシンキングボールももちろん、ね、うん、あのものすごく深い響きがあるんですが、ね、持ち運びがね大変だなと思いますね、うん、あれは、
うん、そう、ただ
重い、
いろんな音があっていろんな大きさがあって、
うん、
でスティックもいろんなスティック持ってきてたから、
ね、
それはね、あれはね演奏ですよ。
そうそうそう、演奏だと思った、
うんうん、一つのもうコンサート的なね、
うん、
ものを、まあ、披露していただいたんで、
ね、
うん、あれはあれですごいんですけど、まあ音叉というのも、うんうん、
手軽に、
言うたポケットに入るんでね。
そうそうそう、
うん、それも手軽で面白いですよね、
うん
うん、だから、そういうことをやられてるということで、まあ、はい、あ、いろんなね、
はい、
ことを皆さんでやっていただき、
はい、
ご紹介させていただき、
はい、
一緒にやれるような日がやってきたらね、
はい、
幸せでございます。
はい、
またよろしくお願いします。
楽しみです。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は T さんからいただいたご質問です。お願いします。
はい、すごく苦手な生き物がいます。言葉にしただけでえずくのでここでは言いません。雨が降った後でよく見かけるやつです。4文字のやつと5文字のやつの両方です。どうすれば克服できるでしょうか。
はい、ありがとうございます。実はですね、
うん、
これってこの春のセミナーの最終日の福岡会場のね、
はい、
質問コーナーである男性からいただいたご質問なんですよ。
あ、そうだったんですね。
そうなんですよ。
ほうほう、4文字5文字、うん、
ある生き物が苦手なんです、
はい、
とおっしゃるんで、具体的に教えてくださいって言ってみると、
うん、
まあ先ほど言ってもらいましたが、言葉にするだけで、
うん、
気持ち悪くなってえずくんですよと、
はい、
だから言えませんと、
うん
うん、雨が降った後でよく見かける例のやつですよと、
うん、
おっしゃるんで、ああなるほどあれねって、
うん、
言ったら、
うん、
4文字と5文字があります。ああなるほどねと、
は、
僕はそれで分かったんだけど。
分かるの、足立さん。
そう、分かるよ。
私さ、考えれば考えるほど分からないよ。
雨が降った後ですよ、
はい、
よく庭先で見かけたりするじゃないですか。
雨が降
っ、葉っぱの後ろについてたり、
え、カエル、違うな、
うん、
葉っぱの後ろ、
うん、庭先とか、
カタツムリ、
はいはい、それ5文字の方でしょ。
はー、
4文字は、
4文字、
よく似てるやつ、よく似てるやつ、
そう、
うん、
ゴキブリ、違うな、
よく似てるやつ、
え、カタツムリ、
カタツムリの型を取ったら
ツムリ、
すいません、あの殻があるじゃない、
うん、
殻が多分中に入ってるもんがあるじゃない。
あ、
それ、そ、それだけのやつって、
あ、そいつね、
うん、
なんだったっけ、うん、なめくじ、
その通り。
ああ、あの子たちね、
つむりって何なんですか、つむり
って何ですか、あれを取ったら、
でね、
うん、
そのカタツムリとナメクジで、ナメクジが4文字の方なんですけど、
はい、
じゃあ早速やりましょうということでね、
うん、
ハートロケットのスタンバイをお願いいたしますということになったんですけども、
はい、
本人はゲゲっていう表情されるわけですよ。まあそれはそうですよね。
ね、
言葉にするだけでえずくんですから、
うん、
やりたくない、
うん、
でもこれ浄化セミナーですからね、
うん、
もう逃げれないですよ、
はい、
うん、
かわいそう、
そう、だから人生上昇塾は真っ向勝負ですからね、
はい、
もしナメクジイコールえずく、
うん、
だったら全ての人間がナメクジ見たらえずかなきゃいけないじゃないですか、
うん、
ね、でもそうはならないですよね。僕別にナメクジ好きなわけじゃないんですけども、
え
ずくほどじゃないし、
はい、
フランス行ったらエスカルゴって普通に食卓じゃないですか、
うん、今日もスーパー行ったら、
うん、
デンデン虫が冷凍になってましたよ、たくさん。
そうなんや、
エスカルゴですか、あれ、
エスカルゴですね、
うんうん、
ね、だから、 えずくどころかもうよだれが落ちちゃうぐらい好きな人いますからね。だから、外の世界には何にもないんですよ。全て自分の中にあるものが反応している。だからよだれが出るほど好きな人、ね、この方のようにえずく人、ね、それは自分次第でしょ。
はい、
外の世界には何もないと。
そうだね。
ですからなめくじから逃げられても、
はい、
自分からは逃げられない。
そうなんです。
ですからね、自分の中にあるこの恐怖のど真ん中に向かっていくんですね。これがね一番手っ取り早い克服法というかな。ということでその方には容赦なくですね、ハートロケットをやっていただくことにしました。ではいきます。
はい、
なめくじってやったんですね。
はい、
でなめくじって言ってこうハートロケット飛ばすわけですよ。
はい、
これね僕ねずっと見たんですけど、
はい、
最初の一発目は、本当にえずいてましたね。
えそんなんなるの。
そうでもねしっかり想念を感じてるわけですから、
はい、
観念浄化的にはバッチリなんですよ。
あーそうかそうか、
ね、感じな
想念を乗せる。
そう、ね、しっかり感じてると、
はい、
バッチリと。
うん、
では続けていきます。なめくじという感じで、4、5回、
はい、
ロケットを飛ばしてもらいました。
へー、なめくじだけを。
なめくじだから言葉にしただけでえずくでしょ。だったらなめくじって言えばいいんですよ。
あーそうか。
そうそう、だからねもう、強制浄化っていうかな、
体のゾワゾワを感じ、
そうもうれって言ったら、そう、でね、どうですって聞いてみたんですよ。
はい、
でねしばらくね呆然として、あれって顔してんのね。何起こったって顔ですよ。
はい、
でしばらくすると、ああ今はもう何も感じません。
そうなんですか。
ということで、これはもう福岡セミナー参加者の皆さん全員が知ってるというね、当たり前ですけども、皆さんが、
ね、
ちょっとお時間くださいということでやってもらったんで、皆さんずっと見てたんですね。でね、5文字のカタツムリの方は、もう自宅に帰ってからやってくださいねということで、そういう風になったんです。
同じ仕組みなので。
そうでね、後日ね、そのなめくじの話をお気楽チャンネルで取り上げたかったんで、
はい、
一応許可もらおうと思ってこの男性に電話したんですね。
はいはい、
で OK いただいたわけなんですけども、その時にね、それからなめくじの方いかがですかと、聞いてみたんですけども、もう言葉にしても、なめくじをイメージしても、
はい、
特に何も感じないようになりましたと、
すごい
とおっしゃってました。あとはですね、実際になめくじとご対面した時に、
はい、
どうなるのか、
どうなるか、
もしねまだ苦手意識やね、恐怖という感情が残っていたのならですね、もう実物があるわけですから、
はい、
実物を見ながら、
はい、
ね、その感情や感覚を感じて、
はい、
ハートロケットを飛ばしてみていただきたい。
そんな簡単なことで。
そうなんですよ、
私も苦手なのいるからやってみよう。
そうなの。でね、その時残ってる想念が放出されたらもう浄化完了。
へえ。
なめくじが好きになるってわけじゃないんですけども、
過剰なこう恐怖心が消えればいいもんね。
そうそう、もうえずくとか、怖がるという感覚感情がなくなるんですね。
は
あ。もうこれ本当にシンプルですよ。
すごい。
そうそう、僕もね、そういうなぜこんなこと言えるかって言ったら、そういう経験いろいろしてきたんですけども、沖縄でこの浄化ワークと出会った時は、まだそのパニック発作がね、たびたび襲ってきたというか、
はい、
でもこの
毎日、そっか、
そうそう、毎日のようにこう内観してね、浄化ワークやってたんで、日に日にこの発作の回数も減ってきたし、たまにやってくるんですけども、この恐怖のレベルがね、少しずつ落ちてるなと。もう時間で分かるんですよ。だいたい初め20分ぐらいずっと発作が続くんだけども、だんだんそのピークが前倒しになってきて、だんだんこうピークが5分後になってきて、そこからずっと落ちるようなね、そんな風にだんだんこう短くなっていったんでね。
そうなんですね。
そうなんですよ。このままやっていけばいいんだっていう感じだった
ん
です
けど、
でね、ある時にこのどれぐらい元に戻ってるか、 確かめたいなと思ったんですよ。というのはその飛行機で家に帰らなきゃいけないでしょ。
そうですね、
行きしはもうどうしようもないから恐怖もう熱が出るぐらいの恐怖を感じながら那覇まで行きましたけど、もうね、那覇で仕事しだすともう帰れないんだわけですよ、もう、
はい、
怖くて
ね、行ったっきりで。
そうそう、だからねもう1年帰れなかったんですけど、
はい、
もうそんなことしてる場合ちゃう、帰れなかったと、本当正月ぐらい帰ろうと
ね約束していたという、
そうそう、だから、どれぐらい落ちていくのかちょっと確認するためにあることをしてたんですよ、
はいはい、
毎週1回、それはねこの、はい、那覇とか、まあ、沖縄行った人は分かると思うんですけど、那覇にトマリンっていう、トマリンっていう港がありましてね、
はい、
そこにね大きなトマリ大橋っていうね、
はい、
橋がかかってるんですよ。
うーん、
でねドーンとね橋の真ん中こうぐーっと上がっていってね、まあちょっと歩道はあるんですけども、
はい
ね、車が通るたびにこの地震のようにね、ゆらゆら揺れ
る、
めっちゃ怖い。そう、一応ブログに画像を貼っておきましたんで、
はい、
なんとなくイメージしながら聞いていただけると思うんですけどもね、この橋がね当時住んでたアパートから歩いて15分ぐらいのところでやって、この橋を渡り切ろうと思ったわけですよ。もうねパニック発作の経験がある人はねよくわかると思うんですけども、
はい、
長い、揺れる、高い、もうねこれはね相当に恐ろしいんですね。
あーなるほどね。
画像を見ていったら分かれると、あ無理無理って感じですよ、パニック発作なんか起こる人はね、でね案の定やってみると全然あかんのですね。
ああそうですか。
あもう5分の1ぐらいちょっとこうぐーっと海が下に見え始めたら、もう怖すぎて足がピタッと止まる。
あそっか、
そこをねおばあちゃんと この子供がね、笑いながら歩いて
普通にね
で地元の中学生はみんなジョギングしてね、ザーッと抜いていくわけですね。でもこっちはもう冷や汗がもうタラタラ出てて、もう足ガクガクしてますからね、も
う
なんとも情けない感じ。
すごい足立さんとのギャップがすごいですね
もうその時はもうとんますごかったですよ、もうダメでした、でも諦めずに、まあ、チャレンジしようと、
はい、
好きなところで引き返したらいいんですから、
はい、
毎週1回チャレンジだってことやってたんですけども、3ヶ月か4ヶ月後にですね、
はい、
やっとね渡り切れたんですよ。
はあ、
もうねついにやったと。
それは恐怖に飛び込み浄化っていうよりもチャレンジしたわけですか。
あのね、さすがにこの登る前アパートで浄化するんですね。
ああそっかそっか、浄化してね、
その浄化したっていうのも後でその何を浄化したかってお教えしますけど、それでチャレンジしたんですけどね。でね渡れ切ってよしやったぜということで、飛行機のチケットを取ってね、
はい、
その後ボンに家に帰れたんですけども、
あなるほど、
全然飛行機も平気になってましてね。
へ
え、もうね初めての発作から約2年、ちょっとかかったんですけども、
はい、
僕のパニック歴はね、やっと終わったと。でね今から、まあ、そういう経験もあってよくわかるんですけども、
はい、
怖がることを、怖がっているうちは、何も変わんないね。
あーそっか、名言ですね。
本当にそう思う。
怖がることが怖いんだもん。
そうなんですよ、
怖がりたくないんだもん。
そうそうそう、
ね、
それがねよくある、分かる話もう一つしてみたいと思うんですけども、
はい、
これもですね、
うん、
福岡セミナーに参加申し込みをいただいた、
はい、
ある女性の話なんですけども、この方からね、メールの3日前、メールの3日ごめんなさいセミナーの3日前ごめんなさい、はい、にメールをいただきましてね、内容がこの音禅が怖いんですと、どうしたらいいですか。
あ
今回音禅がね
メインなのに、
一つのメインですから、これはどういうことかなと思ったんですけど、
時々あのウォーンっていう音が怖いっていう人いますね。
そう、
で
ね、この方の怖がってるのは、
はい、
その自我意識が消えていくことなんですよ。
あなるほど、音というよりもね、
そうそうそう、意識と音が一つになっていくと、自我意識は落ちていくじゃないですか、
はい、
それは 聞いている私とですね、聞かれている音っていうのがこの一つになるんですね、
うんうんうん、
だんだんこの一元の世界に入っていくわけで、
はい、
このね、私が消えていく感覚が怖いっていうわけですね、
うん、
まさにこの予期不安、
うんうんうん、そうですね、
まだ起こっていないことを妄想して不安になるんですね、
うん
うん、そしてその不安がさらなる恐怖の呼び水になるよ、呼んでくるんですね、
うん、
呼び水になっちゃうっていうね、
あー、なるほどね、あ
ー、まさに自我の自作自演劇場なんですけども、確かに怖いっていう感覚があるんですよ本人は、
うん、
僕がこの橋の上でピタッと止まったようにもう前に進めない状態になるんですね、
うん、
うん、だから大切なのは、
はい、
怖がることを怖がらない、
あー、なるほどね、
うん、要するに怖がってもいいじゃないか、
はい、
と開き直ることなんですね、
うんうんうん、
うん、ですから怖がってはいけないという脅迫観念を持っていると、
はい、
自我はできるだけそこから離れようとする、
そうそう、余計にね、
うん、
大きくなるんですね怖いが、
そうなんですよ、だから苦手意識を克服するどころか、
うん、
ここから逃げようとするんですね、
うんうん
うん、ですからまず自分に対して感じることを許可する、
うんうん、
これが初めの第一歩ですね、
うん
うん、だから何か特定なものが怖い、
うん、
苦手だっていう方は、まあ、次のように宣言していただいてですね、
はい、
ハートロケットで飛ばしてみていただきたいと思います、
はい、
頭の丸々はですね、
うん、
具体的に苦手なものを入れてみてください、
はい、
はい、いいでしょうか、
やっていいんですか今私も、
いや、今日はお教えするだけで、
あ、なるほど、
うん、あの番組を聞き終わってからやってみてください、
はい、
一つ目はですね、
うん、
〇〇を怖がってもいい、
うん、
もう一つは〇〇が苦手でもいい、
うん、
この二つの宣言ですね、
はい、
この宣言をした後にですね、
うん、
この恐怖や苦手意識にこの抵抗している想念、
はい、
いや怖かったらあかんよ、いや苦手はダメでしょ
う、うん、
みたいなその自我がこうあるわけですから、
はい、
その思いをですねしっかり感じていただいて、
うん、
浄化ワークをしてみてください、
はい、
この2つの宣言を何度かやっているとですね、
うん、
ああなんや怖がってもええんかいな、
うん、
そんな感じになってくるんですね、
はい、
ですから感じてもいい、
はい、
これだけでも相当気楽になります、
うーん、
うん、ですからこの音前を怖がっていたこの方もね、
はい、
勇気を出してこのセミナーに当日参加してくれましてね、うん、で先ほどのナメクジの、
はい、
浄化を、まあ、絵づきながらする男性をね、
うん、
見ててね、
うんうん、
なんだ逃げずに感じきればいいんだ
あ
っていうのを目の当たりにしたんですね、
はい、
うん、よしそれじゃ感じてやろうっていうことでね、うん、それからドンと気楽になって、
へー、
当然にこう集中できたってね、
仲間っていいね、
そうね、うん、でセミナー終わった後笑顔でね、
はい、
そのことを話しに来てくれたんですけども、
あ、そうですか、
うん、ああよかったなってね、
うん、
思ったんですが、
うん、
最近ね、
はい、
このテイクオフでね、
はい、
日記によく恐怖とか恐れの話が、
うん、
最近ちょっと頻繁に目にするようになりましたんでね、
はい、
今回前編後編に分けさせていただいて、この来週の後編でもね、
はい、
具体的な皆さんの話を取り上げながら、
うんうんうん、
苦手意識や恐怖症のね、
はい、
話をもっとね、掘り下げてみたいなと思います。
あ、いいですね、もうみんなぜひやってお気楽のあのサイトでしたっけ、うん、あそこに投稿してもらえたら嬉しいですね、うん、
あ、みんな感想ですか、
うん、感想、
そうやね、
うん、
とか、まあ、テイクオフでしたら日記にやってみたっていう、ね、
うんうん、
ものとか、
はい、
いただいたらね、いいんじゃないかな、とりあえず今日は2つの宣言、
はい、
お渡ししましたのでこれをやってみていただき、またね、次週ちょっと面白い、
はい、
克服法をお知らせしたいと思います、
じゃあ私もまずその2つやってみます、
はい、ということで、今日こんな感じでいかがでしょうか、
はい、
それではまた次回。